中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですね。はい。私は中澤さんに委嘱状をお渡しした立場なので、中澤さんのことをよく知っていますけれども、はい、市民の皆さんはまだまだ知らない方もいらっしゃると思うんですね、はい、自己紹介をしていただきたいということと、はい、それから島田に越してきて、はい、島田の印象はどんなですか、そんなことも教えてください、はい、また島田市の観光分野の地域おこし協力隊ということで手上げをしていただきました、はい、応募していただいたその動機なんかも教えていただけたら嬉しいです、はい、お願いします。
はい、はじめまして。
はじめまして、は
い、私中澤みどりと申します。
はい、
私が今回地域おこし協力隊を志望した動機は、自分が島田で育ってきたんですけれども、その島田の良いところをよりアピールしたいと考えたからです。で、一回就職してから地元を離れたんですけれども、はい、地元の静岡県内の企業に就職をしまして、はい、その就職した理由も地域の地元の役に立ちたいと考えたからなんです。はい、でより地域おこし協力隊という形でしたら地域に貢献できるのではないかと思い応募しました。
つまり地域に貢献できるような形で、はい、静岡でのお仕事を決めたわけですね。はい、やってみてどうでしたか。
はい、そうですね、接客業だったんですけど、
はい
はい、人と関わることも多くて、でも地域おこし協力隊の方が活躍できると思い、
はい、はい、人と関わるのはお好きですか。
人と関わることは好きです。
あ、そうですか、はい、それはすごくありがたいことだなというふうに思います。はい、うん、そういうことであれば地域おこし協力隊っていうのは、
はい、
自分が望んでいた仕事っていうことでよろしいでしょうか。
はい、そうです、
はい、じゃあ大きな夢や希望を持ってこの島田を選んでいただいて、はい、地域おこし協力隊をやっていただいていると、はい、そんなところですよね。
はい、
はい、今少し地域おこし協力隊になる前のお仕事のことをお話をいただきましたけれども、その仕事を踏まえてですね、前職を踏まえて、はい、地域おこし協力隊員として活かせそうなスキルだとか、はい、これまで経験したことの中でこんなことはこれから活かせるんじゃないかなって思うことがあったら教えてください。
はい、前職は県内のスーパーマーケットに勤めて、はい、ベーカリー部門で働いておりました。はい、で、商品の製造だけではなく売上の管理だとか、
はい、
数字管理もしている中で、その売りたい商品だとか、そういうのをどうやったらより売れるか、売り場をどうやって何をどこに置いたらより売れるかとか、そういう向上は常に考えていたので、そういった地域の魅力を外に発信することも、同じような何かつながることがあると思いますの で、
そうですね、
そういったことも、
はい
はい、活かせるのではないかと思っております。
はい、じゃあパンを作るのは得意なんですね。
そうですね、
はい、今でも作られますか。
今はちょっと作ってはないんですけれども知識はあるので、は
い、焼きたてのパン美味しいですものね。
はい、
でもおっしゃる通りね、同じこうちょっとポップを作ったとしてもね、それをどこに置くのか、はい、商品をそのお客様の目線にこうどのような位置に置くのかで、やっぱり売りたいものはここに置きたいとか、はい、そういうノウハウっていうのはあると思うのでね、はい、それがこれから観光商品を作っていく、そしてまた売っていくというところで大いに力になるんじゃないかなと思いながらお話聞きました。はい、島田の観光って考えたときね、
はい、
中澤さんから見てどんなことが売りだと思います。
島田の観光ですね、
はい、
やはりそうですね、歴史のある東海道の、
はい、そうですね、ここにしかない魅力ですね。
はい、蓬莱柱とか語れるような要素はたくさんあると思います。はい、
そうですね、
はい、
どこにでもある魅力ではなくてね、ここにしかない魅力を売っていきたいなと私も思います。
はい、
蓬莱橋であるとか川越遺跡、それから諏訪原城跡もありますよね。他にも今川の遺跡などもあったりしてですね、島田は東海道53次の 23番目の宿場町なんですけども、その宿場町としての歴史だけではなくてね、様々なこの歴史の舞台となったところなので、そんなところも来ていただくお客様に見ていただけたらいいなと思うし、
はい、
それから自然も豊かですからね、
はい、
蓬莱橋渡りながら川風に吹かれているとね、 まあ、日常の空間とは違うところに自分がこう立っているような、うん、そこで夕焼けの景色を見たりね、すると朝はどんなかなとか、
はい、
他の季節はどんなかなとか、いろいろ思うですよね、
はい、
そういう時間をこの島田で過ごしていただけたらありがたいなと思うんですが、それをどう打っていくかっていうところが今悩みどころでありますの で、お力をお借りしたいところでもあります、
はい、
はい。着任されてからおよそ4ヶ月ぐらい経ったでしょうかね、
はい、はい、そうですね、
普段はどのような生活されておられるんですか、まあ、生活というかどんな活動って言ったらいいのでしょうかね、はい、
そうですね、全く前の仕事とは違う分野ではあるので、
はいはい、
まだ手探り状態なんですけれども、まあ、観光という仕事も初めてですし、はい、地域資源のことも先ほどのホーラー柱とか、はい、いろいろな地域資源のことも勉強中ではあります、
はい
はいはい、そう4月からそうになっているんですけれども、まあ、いきなり茶祭りの
そうでしたね、はい
はい、開催がありまして、
はい、
そこでデジタルアンケート、
はい、
スマートフォンを使って、QR コード読み込んでもらって、はい、アンケートに答えていただくの来訪者の方にやっていただく、
はい、
そういったアンケートをやったんですけれども、はい、そこで茶娘の衣装を着用させてもらって、
はい、
アンケートを集めさせていただきました、はい、大体460ぐらい、
そうですか、
集まりまして、はい、
中澤さんの茶娘姿だったらきっと魅力的だったと思います私も茶娘姿したんですけどね、はい、昔お嬢さんですからね今お嬢さんの方にはかないませんはい、まあ、そうしたアンケートを通して、はい、今回のその茶祭りのアンケートでは、はい、中澤さんアンケート調査結果を見た時ね、
はい、
何か気づきがありましたか、
はい、
こんな風に皆さん思ってくださってるんだとか、うん、
そうですね、アンケートの結果集計結果からは、はい、県内の来場者が9割であるということと、はいはいはいはい、そのうちの島田市内からの来場者が3割であったこと、うん、はい、自分が思っていたよりも少ないという印象を受けました、
うんうん
うん、で、焼津藤枝、はい、静岡からの来訪者様、中部、静岡県中部からのが非常に多いことで、認知をしてもらった、茶祭りを知ってもらったきっかけ、来場したしてもらったきっかけが駅前、駅とかに掲示したポスターであったということに驚きました。
なるほどね、はい、本当にね、島田の祭りでありながらまだまだ島田市民が見に来たことがない方が大勢いらっしゃる。これは島田大祭でも同じで、こんなに賑やかに街中の祭り、330年も続くお祭りやってるんですけども、中心市街地からちょっと離れた地域に住んでる方は見たことないよって方も大勢いらっしゃるんですね、はい、そうした中でそのマーケティングデータから見えるその観光の分析、それからそこから見える課題の抽出、そして地元事業者や地域の方との対話を通してですね、これからの観光振興施策、こういったものの立案などに、まあ、中澤さんのお力をお借りしたいというのが、今回地域おこし協力隊としてね、来ていただいた大きな目的でもあります。で、県外からの来訪者もこう呼び込めたいと思っていますし、インバウンドのお客様も入れたいと思ってるんですよね、
はい、
そういうところで、まあ、駅などにあるポスターを見て来てくださった方が多いと、それは、はい、まあ、県内のお客様がそうだったと思うんですが、
そうです、
はい、全くそのこの地域に住んでない方を呼び寄せるには、はい、どんな方法があるんでしょうね。
そうですね、SNS だとか、はい、そういったものを、
はい、
まあ、年齢問わず使ってる時代ですので、そういったものを活用していけたらもっと多くの人に知ってもらえるんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
SNS はね、どなたも今やってる時代にはなりました。でもね、その発信の仕方って、写真一つ撮ってもそうだし、そこにつける文章ちょっとでもそうなんですが、うん、やっぱりセンスがいるんですよね。引きつけられて、ああ行ってみたいなって思う場合と、なんかいろいろ書いてあるけどなって、それで終わっちゃう場合もあってですね、うん、まさに発信のスキルっていうのかな、それも問われる時代なんじゃないかなって私思うんですけど、このあたりはどうですか。
発信のスキル、
うん、
そうですね、
うん、
何を使うかとかですね、うん、 インスタグラムだとか、ね、YouTube だとか、
はい、うん、あの私たちのというか私の世代だとね、はい、Facebook やってる人が多いんですけれども、はい、若い人はあんまり Facebook やらないんだそうですね今。どうでしょう、ね、インスタグラムとか
Facebook は私も使ってないですね。
ああ、うん、そうですか。あとインスタとそれから昔のツイッターですかね、うん、はい、あとはどんなのが
YouTube、
はい、あー、なるほどね。 YouTube ででもまあ島田あ金谷の茶祭りにたどり着くまで大変そうな気がしますけどそこもどういうふうに発信するかですよね、
はい、考えていく必要があると思います、
うんうん、いくつかのこの SNS を重ねてですね、はい、YouTube でも見れますよっていうふうになって、はい、何かのきっかけで YouTube にこう誘導していくようなシステムができたらいいですよね、
はい、
うん、それとお祭りの裏方みたいなものも、はい、その準備の段階からとても魅力的なんですよね、うん、私はあのお祭りという表舞台だけではなくてね、そこに至るまでの皆様の練習だとか屋台の組み立てだとか毎晩毎晩集まって練習している姿なんかね、はい、こういったものも実は発信したいなって思っていて、はい、そういうことが地域の絆を生み出す力になってるんですね、
はい、
金谷茶祭り今年5年ぶりにやったんです、
はい、
でもこの5年間できなかったっていうことと同時にですね、その久しぶりにやってみたとき、金谷の人たちは茶祭りがあるから金谷は一体感があるんだよねっておっしゃってたんですね、
はい、
やっぱり祭りにはそういう力がある、
はい、
うん、あのいろんなところでいろんな祭りが行われていますけれども、ぜひあのコロナ禍を経てね、なかったからこれからもいなくてもいいんじゃないかじゃなくて、しっかりと新しい形に生まれ変わってでもですね、地域の絆を育めるようなお祭りがつながっていくといいなって私はいつも思います、
はい、
うん、ところで中澤さんは金谷茶祭りあの参加するのは何回も過去にあったんですか？
初めてです。
初めてでしたか？踊られましたか？
踊ってはないんですけれども、あの、はい、屋台とか見ると、
はい、
いやすごいなと思いました。かっこいいなと。
そうですね、茶娘道中もですね、はい、あの本当に1000人近い女性の方たちが一堂に会して踊る、あれもなかなか見応えのあるもので、はい、練習なしでもですね、なんとか入ってあの見よう見まねで踊れますので、私はあのこの4月15曲も踊ってしまいました、はい、あの踊っていて楽しいなと、あの、はい、見よう見まねですから、それは下手なんですけどね、でもあの上手に踊れなくても楽しんでる姿をみんなで共有するってとても大事なことだろうなっていうふうに思いました。ところでですね、3年間の任期でご着任いただきましたけど、これからどんなことをしたいのか最後にあの抱負を聞かせてください。
はい、はい、そうです。まだ自分もちゃんとは決まってはないんですけれども、あの SNS を使った観光施設だとかお祭りだとかの PR をして、島田の魅力をあの PR できるような、いろんな人にも影響を与えるような活動をしていきたいと思っております。
はい、ぜひ頑張ってください、はい、
今回お世話になることになった島田市観光協会で観光イベントの活動開催支援やあの観光 PR だけでなく物販販売所などを運営しながら、あの地域の事業者さんと一緒に産業活性化にも取り込んでいきたいと思っております、
はい、
地域にも貢献している仕事ですし、自分にも何かできるようなことがないか活動を通してやっていきたいと思っております。
また3年間の任期を通してね、
はい、
中澤さん自身がこの島田の魅力に、取り込んになってもらえたら嬉しいなと思います、
はい、
頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。